ピリピの手紙第2章を開いていただいていると思いますが、第12節、私がお読みします。ピリピの2の12、そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら、恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。パウロは、主が成し遂げてくださった素晴らしい救い、それが今ピリピの教会の人たちにも始まっている。でもそれはほっといて、成就するものではなくて、私たちに与えられた、責務というものがあるんだということを語りつつ、そのためにみんなで努めましょうと語っております。だいぶこのところで時間を使ってしまったように思いますけれども、パウロはその進めを一旦18節で区切りまして、もうあなた方が一生懸命やってくださると信じていますから大丈夫と思います、思いますで、ピリオドではなくて、しかしと言って19節に、やっぱり私はこの目でもって、その皆さんの教会が順調に育っていく姿を見たいんだ、そのために私は使者を使わします、それがテモテでありますということで、19節から24節まではパウロの片腕であったテモテの推薦文が述べられています。で、今日はこのテモテという人物について、この19から24まで学びたいと思うんですけれども、その前に、それじゃあテモテって一体どんな人なのか、どんな生い立ちなのかということを少し遡ってみたいと思います。で、彼はどこで生まれたかって言いますと、ルステラというところです。カステラではありません。ルスのお寺でもありません。ルステラというところは、小アジア、今のトルコのちょうど真ん中辺の少し東側にある小さな町です。で、パウロが世界を回って伝道旅行をいたしました。その第一の伝道旅行の時に立ち寄って教会を建設したのがこのルステラであります。で、そこに、信仰深いお母さん、そして、さらに信仰深いおばあさんに育てられたテモテという人物がありました。で、そのことが書いてありますので、ちょっと後でこのピリピ書に戻りますけれども、しばらくの間第二テモテというところを開いておいていただけませんか。第二テモテ、新約聖書の6つ7つ後ですね、ピリピから言いますと、そしてヘブルの前です。第二テモテ、そこにこのテモテ、これはテモテに宛てたパウロの最後の手紙でありますけれども、そこにテモテの生い立ちについて、ヒントとなることがあります。はい、5節のところ、皆さんご一緒に読んでくださいませんか。第2テモテの 1-5、 どうぞ大きな声で読んでください。3、はい、私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は祖母ロイスとあなたの母ユニカのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。なんとなく私はこれを読むと男性としてはコンプレックスを感じます。どうして祖母ロイス、母ユニケ、父が出てこないんだろう。お父さん、おじいさん出てきても良さそうなもんですけども、まあ、ごくごく一般的に言うと信仰深いのは女性の方が多いのかなと、感じることであります。ともかくおばあさんが一生懸命に聖書を朝に晩に読んでいたんでしょうね。そして寝物語には、ああアブラハムさんはこうだったよ、ルツさんはこうだったよというようなことを話して聞かせたのかなと思います。お母さんもそうだった。 お父さんはどういう人かというと、ギリシャ人だったという、ユダヤ人ではなかったらしいですね。ですからどうもお父さんの話はギリシャ神話か、何かそういう、面白いけれどもあんまりためにならないお話だったのかもしれません。いずれにしましても、そんな風な育ち方をしたのがこのテモテという人です。で、彼はパウロが第一伝道旅行をした時に信仰を持ったと考えられます。で、そのことについてまた開くといいんですけど、あんまりあちこち開くと皆さん混乱しますんで、ストーリーをお話しします。どんなことが起きたかというと、第一伝道旅行の時にパウロは、そうですね、6つ7つの教会を開拓したんですけれども、このルステラというのは一番印象深い場所だったんです。どういうふうに印象深いかというと、一人の足の悪い人がおりました。パウロとバルナバがその足の悪い人を信仰によって治してあげたんです。そして人々はわーっと驚いて、いやー、これはすごいものを見てしまった、一体このパウロとバルナバは一体どんな人だろうか、この人はゼウス様の、つまりギリシャ神話のね、ゼウスの最大じゃないかと思ってですね、牛を引っ張ってくるわ、あるいは供え物を持ってくるわ、このパウロとバルナバを神様にしようとしたんです。で、パウロは、いやいや、とんでもない、私は神様なんかじゃありません、私は神のしもべです、まことの神様は私たち天地宇宙を作り出さったのが本当の神様、私なんか拝んじゃいけませんと言って止めたんです。そこまで良かったんです。ところが人々はせっかく持ってきたね、プレゼント、神様に対するお供え、断られちゃったもんですから、少し機嫌が悪くなったんです。時々そういう人いますね。いろんな付け届けっていうのがありますけども、もう私たちも付け届けはしないようにって、いろんな業者の方にお触れを出して、申し訳ありません、いただくことができませんので、お返しします、こんな社会規律なのになんだっつって怒る人もおりますが、もう説明してありがたくお戻しすることがございます。彼らもちょっとご機嫌斜めだった。そのところに目をつけたのが、パウロに反対しているユダヤ人の人たち、パウロのずっと後を狙って何か隙はないかと思っている反対者の人たちがおりましたんで、ここずっとばかり、こいつらは本当は悪党なんだ、わーわーわーわーっていって、いわゆる扇動しまして、そうすると今まで神様扱いにしていたところのルステラの人々がみんなこぞって石で打ち始めたっていうんです。これは大変ですね、石打ち。そしてパウロがもう散々打たれて、そしてもう人々は死んだと思った、ほぼ仮死状態。そしてもう死んでしまったんですが、町の中に置いておくわけにいかない、外に放り出してしまい、ボーンと町の外に放り出した。もう死んだからいいだろうってみんなが引き上げたけども、パウロはそこで息を吹き返した。すごいことですね。その次の行動がもっとすごいんですよ。息を吹き返して、あ、もうこんな町はこりごりだ、もう二度と来まい、来まい、ね、足の治療パンパンと払って、そして次の町へ行くこともできたんです。イエスもそうおっしゃったんです。人々が言うことを聞かなかったら、皆さんの足の治療パンパンと払って次の町へ行きなさいと思ったんですけども、パウロはなんと町の中にもう一度入ってきて、そして主の福音の話をしたってんです。人々はもっとびっくりしましたね。その時にこの、その前後です、若いおばあさんとお母さんに育てられて純粋な信仰の中に育ったテモテは、そのパウロの姿に感動して、これは本物だ、私はこのイエス様に、そしてそのイエス様を伝えているところのパウロの伝えているところの福音を信じようと思って信仰を持ったんです。ですから最初から彼は筋金入りだった。テモテの中を見ますと、ちょっと見てくださいね、皆さんテモテ開いてるでしょ、まだ閉じないでくださいね、時々引用しますから、 3-11 見てください。11と12を読んでくださいませんか。はい。また、アンテオケ、イコニオム、ルステラで、 私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれました。なんというひどい迫害に私は耐えてきたことでしょう。しかし主は一切のことから私を救い出してくださいました。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。すごいですね。パウロはここで第一次伝道旅行のことを思い出してるんです。アンテオケ、イコニオム、ルステラで私に降りかかった迫害にもついてきてくれましたと言ってるんですよ。だからその時信仰を持って、そしてこんなみんな迫害を受けるような先生だからもうみんな私なんかやめたと普通言いたがるんですけれども、そうではなくてむしろ逆にこれだけ命がけで伝道している人だから私はついていこう。そこがテモテの信仰の始まりなんです。私は今日最後のところですね、他の人はみんなセルフィッシュな動機で信仰を持ったり伝道している人がかなり多いけれども、テモテは違うぞってパウロが最後にピリピで強調しているのは始まりが違ったと思うんです。始まりにおいて何かこのイエス様を信じたら儲かりますか、何か病気が治って良くなりますか、あるいは家内が安全になってみんなが仲良くなっていいことが起きますかというご利益でもって入った信仰じゃないんです。福音を述べ伝えている人がみんなで石でメタメタに打たれてもう死んじゃったと思われるけれども、息をふっと吹き返して街の中にフラフラと入っていった、フラフラかどうか知りませんけど、その人にくっついてたんですよ。それが彼の信仰の始まりです。で、第二次伝道旅行っていうのをパウロはするんですけれども、一番最初に行ったのがこのルステラという町です。そこで彼は、あの時に救われたテモテ君だね、テモテ君どうだ、私と一緒に旅行についてこないか、背中を押したんですよ。普通神様の証明っていうのはどうでしょうか、伝道者となる証明はきっと上から来るんですけど、彼の場合横から来たんです。でも横からでもそれは神様のメッセージだったと私は思います。有名なカルバンという人がいますね、宗教改革者。カルバン でも彼はジュネーブにいてですね、そして密かに学級学校勉強のために彼はそこでもって隠れようとしたんですけど、そうじゃなくてファーレルという人がいまして、カルバン君、君は神様がここで伝道することを神様が望んでおられるんだ、だからここでとどまって伝道しなさいと言われたんですね。でその時にカルバンはそのファーレルという男の言うことに従って彼は伝道者になったのであります。彼は神の選びということをその神学の強調点にしましたけども、彼は神に選ばれたんではなくてもしかしたらファーレルに選ばれたのかもしれません。神学のわからない方はどうぞどうぞ笑わなくて結構でございますけど、まあ大変ちょっと皮肉なところがあるなと思いながら私はその伝記を読んでおりました。いずれにいたしましてもこのテモテはパウロに目をつけられて一緒に行かないか、はい、もう死のほど言わないですぐに従って、お父さんお母さんにさよならもほとんど言わずに出かけていった。ただ一つだけ彼がしたことがある。それは割礼という儀式をしました。彼は先ほど言いましたけども、お父さんがギリシャ人、お母さんがユダヤ人ですから、お父さんの影響も強かったからユダヤ人の全部がするべき割礼というものをしていなかった。パウロは割礼をするかしないかは大事なことだと思いませんでしたけれども、しかし彼が半分ユダヤ人である、半分ユダヤ人だとちょっと微妙な立場だから、ここであなたはちゃんとユダヤ人になった方が、ね、他の人々に対してちゃんと受け入れられやすいから割礼をしなさいと言って割礼を施してきちんとユダヤ人にして、それから弟子にしたのです。もっともですね、パウロには他の弟子がたくさんいました。テトスという人がいました。これは完全なギリシャ人ですから、それは全然割礼なんか施さないで自分の弟子にしました。ともかくテモテはパウロの弟子になりました。そして 第二次伝道旅行でどういう仕事をしたかっていうと、フォローアップ係だったんです。皆さんわかりますか？フォローアップ係。パウロという人は先頭に行って、そしてドカーンと大砲のようにこの壊す係ですよ。でも戦争は大砲でドカーンと城壁を壊すだけでは戦争はできません。あと細かく事後処理というのをしないと戦いというのはうまくいきませんですね。パウロは行く町行く町で伝道し、そして信仰を持った人たちにバプテスマを施して教会を建てます。である程度できると彼は次のところに行ってしまうんです。他の町も必要としてるから。その代わり彼は信頼できるお弟子に後始末フォローアップを任せた。そのフォローアップを担当したのがテモテです。どっちが皆さん大変だと思いますか？まあどっちも大変かもしれませんけども、まあどっちかといえばこのフォローアップを任された方も大変だったなぁと私は思います。私は新学生の時に4カ所、開拓の伝道させていただきました。和歌山と、それから浜田、鳥取、そして佐賀と、新学生が5、6人来て威勢よくわーっと伝道し、伝道集会をしてたくさん集めて、そして、何人かの方が救われて伝道して、そしてさよならって言ってしまうのは割合、まあ楽、そんな楽でもありませんけど、まあどっちかといえば華やかですけども、残った人大変だっただろうなと私は思うのであります。浜田の教会におきましてもたくさんの人が来てくださいました。テントにはもう溢れるような人たちが来てくださって、今やってもテントなんてほとんど来ないと思いますけど、まあ運十年前ですから人々は興味を持ってやってきてくださった。何人かの方々が決心をなさった。そして私たちはそのことを次の先生に、由井啓二先生という方でした、お願いします。まあその方が、先生がフォローアップしてくださった。その方がもっと大変だっただろうなと私は想像するのであります。テモテはそのフォローアップ係を黙々といたしました。ピリピにおいてもそう、テサロニケにおいてもそう、あるいはベレアという町でもそう。パウロが勇ましく伝道した後、しっかりと信徒の方々を固めて、ある程度見通しがついてからパウロの一行に合流するというタイプの働きをいたしました。第三次伝道旅行に行きました時も全く同じでありますけれども、彼はその時には主としてコリントの町に何回か往復をいたしまして、コリントの教会が少し違った方向に行ってしまったのを立て直そうといたします。パウロがエルサレムで捕まってしまった。カイザリアで2年間牢屋に入って、そしてこのローマでまた2年間牢屋に入った。このピリピの手紙が書かれたその時もずっとテモテはその牢屋に入った先生であるところのパウロにくっついて、そして何くれと助けをしたのがテモテであります。でその延長としてこの手紙を預かってピリピの教会にエパフロデトさんという人、来週お話しますけれども、その人と一緒に行った。このことが終わりますとどうなるかというとですね、パウロは一回釈放されて、テモテをその小アジアの教会で地方で一番鍵となるエペソという教会の牧師に任命をいたします。しっかりとどまってこの教会を固めてくださいよ。でそのエペソにいるテモテに書き送ったのがテモテの第一の手紙です。それから2番目の手紙、これはパウロがもう間もなく殉教するというローマの2番目の優秀生活、牢屋の生活をした時に書いたのが、この皆さん今まだ開いていると思いますが、テモテの第2の手紙です。そこでパウロはテモテに向かって大切なお願いをしています。4章を見てくださいますか。4章9節を見てください。はい、ご一緒にお読みください。はい、あなたは何とかして早く私のところに来てください。もうパウロはこれからもう自分はおそらく公主刑によって、 死刑になってしまう、もう間もなく地上の生活とおさらばだという時に、誰に来てほしかったか、テモテだったんです。テモテよ、何とかして早く私のところに来てください。あなたがグズグズしてると私はもう間に合わないかもしれない、あなたの顔を見ることができないかもしれないから、早く来てください。21節にもう一回言ってます。何とかして冬になる前に来てください。今秋だったんですね。これからだんだん冬になってくる。そうするとローマでも寒い、寒い時に自分はいつも愛用していたところの上着を、外套を残してしまった。捕まってしまった時に外套も持ってくることはできなかった。テモテさん、私が残してきた私の愛用のマントをね、しっかり持ってきてください。しかも冬になる前に来てくださいとテモテにお願いしています。他の人々がみんな去ってしまった中で、テモテは忠実に最後までこのパウロに仕えました。それがこのテモテという人、皆さんなんとなくこう人物像を描いていただけましたか。それを思ってこの2章に戻ります。ピリピの2章に戻ります。よろしくお願いします。はい、少し前半が長かったですけども、しかし、テモテって一体誰だろうってことがさっぱりわからないで、ここを読むよりは少し立体的に背景がご理解いただけたかと思います。19からお読みします。しかし私もあなた方のことを知って励ましを受けたいので、早くテモテをあなた方のところに送りたいと主イエスに会って望んでいます。これからテモテを送ろうとしています。テモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです。ここにテモテが教会のピリピの教会に対して真実な関心を表しているということがわかります。もちろん、他の人たちもいろいろな関心は持ったかもしれないけれども、同じ心を持って真実にというのは、逆に言うと他の動機を持たないで彼らのことだけを心配してお祈りし、何とか助けようという気持ちを持って私と一緒にピリピの教会のことを心配しているのはテモテだけだと言っているんです。ちょっとこう寂しい言葉だと思います。他の人ももう少し同じ気持ちになっても良さそうなもんですけれども、おそらく具体的に言うとどういうことでしょうか。彼はピリピの教会のためにお祈りをしたと思います。そして兄弟、姉妹どうしてるだろうかな、神様どうか姉妹が兄弟がおかしい方向にならないように神様助けてください。どうも聞いたところによると、ピリピの教会の中で2人の女性の指導者がどうも、喧嘩までいかないけども反目をしているらしいですね。このユオデアとスントケという2人の女性がどうも張り合ってるらしい。神様どうかユオデアとスントケさんが仲直りをして教会が一致することができるように、その他いろいろな課題のためにパウロとテモテは2人でもって心を合わせて祈りの時間を持っていたんだろうなと思います。ですからパウロは同じ心を持って真実にあなた方のことを心配をしているのは他にいないからです。さて、今度は21節から22節はその教会に対する関心ということが、実は主イエスキリストに対する真実な献身に基づいているということが、分かります。21節お読みします。誰も皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めてはいません。しかしテモテの立派な働きぶりはあなた方の知っているところです。これは私は引っかかるんです。この21節の言葉、誰も皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めてはいません。パウロは随分悲観的な、 批判的なものの言い方をするんじゃないかなと私はここで最初は感じます。文字通りそうでしょうか。誰も皆だけで、はあ、まあ私はこれは本当に 100% 文字通りとは取れないのかなと思います。ある部分を強調するためにこのことを言っているのかなと思うのです。というのはですね、同じピリピの手紙の中の1の16を見てください。よろしいですか。1の16、パウロは伝道している人たちに2通りあるよと言っています。一方の人たちは、1の16ですね、愛を持ってキリストを伝え、私が福音を弁証するために立てられていることを認めていますが、愛を持って伝えている人もいる。しかし17、他の人たちは純真な動機からではなく、党派心を持ってキリストを述べ伝えており、投獄されている私をさらに苦しめるつもりなのです。純粋な動機ではない人もいる。ですからこの言葉と、そして21節の言葉と合わせてみると、誰も皆っていうのは文字通り 100% 純粋な人はいませんよと言って決めつけているのではなくて、おそらく少ないよということを強調しているのかなと思います。あるいはもっと言いますならば、人間が持っている本性、本来の性格から言うならば、私たちが本当にアンセルフィッシュと言いましょうか、利己心というものから全く解放されて主に仕えるということはものすごく難しいということをここで言おうとしているのだと私は思います。帰り見ていかがでしょうか。私は他の人のことを言う前に、自らが一生懸命奉仕をしているときに何のためにしているのか、神様から探られることがあります。それは本当に主の栄光のため、主を愛している動機からするのか、その中に自分がいい思いをしたい、他の方から認めてもらいたいという気持ちがちょっとでも混じっていないかということを、この言葉を通して反省をさせられることです。実際にもちろん断っておきますけれども、これはノンクリスチャンのことを言ってるんじゃないんですよ。ノンクリスチャンのことを言ってるんだったら、まあそうでしょうね、みんな自己中心で生きてるだからしょうがないねって言えるかもしれないけど、パウロはここではクリスチャンの働き人のことを言ってるんですよ。それなのに誰も皆自分自身のことを求めている。これは大きな、私は他の人に対する批判というよりも、いつの間にかクリスチャンだと言いながら、あるいは主のために働いていると言いながら、忍び寄ってくる利己主義、自己中心主義への警戒の言葉だろうと思います。今テレビエヴァンジェリスト、テレバンジェリストって言うんですけども、ね、有名な方が何人もいらっしゃいますけども、まあ少なくとも全ての方々はきっと素晴らしいと思いますけど、何人かの方がなんとかお金が集まりすぎて、自分の家の、お風呂の蛇口を 金を使ってみたり、それから出てくるときに両手を見るとね、このもう10本に足らないぐらいこう指輪がはまっていてキラキラキラキラっとしたり、まあ、ちょっとそういうような話を聞いたり、まあ彼はお金が必要ですから、テレビを通して皆さんこれのために献金してくださいっていう、まあ、それも必要なんでしょう。でもどうも集まりすぎてね、テレビっていうのはすごい影響力がありますから、集まりすぎて贅沢に走ってしまうというようなことを伺うことがあります。私は人のことをああだこうだと責めるつもりはありません。これは誰でもが陥ってしまう自己中心主義の警戒ということがこの中に含まれていると思います。誰も最初の頃は純真な気持ちを持って主に仕えていたと思いますけれども、いろんなことが入ってきてしまうと、家庭のこと、経済のこと、あるいは自分の健康のこと、自分の評判のこと、いろんなことがあると、それがどうも混じってきてしまう。自分のことを求めて、キリストのことを第一に 求めるというスピリットから少しずつ少しずつそれてしまう可能性がものすごく多いんだよということを、ここで私たち一人一人に対する警戒も含めて語っているように思います。さてパウロはそのような一般的な人間本性が持っているところの自己中心的な性質というものを述べた後で、彼はしかしと言ったやつ22、これは素晴らしいことだと思いませんか。誰も皆自分自身のことを求めてキリストのことを求めてはいない、そういう一般的な傾向の中にあって、しかしテモテは例外だよ、この男は違うよ、この男はあなた方の子が父に仕えるように本当に無視の心、わかりますか、無視ってあのムシムシの無視じゃなくて自分を捨てたという無視ですね、その私を捨てた本当に無視な心を持って清い心を持ってイエス様に仕えているところの男、これはテモテだよって言って彼は太鼓判を押しているんです。立派な働きぶり、この今日の題に立派な働きぶりと聖書のそのまましたんですけども、ちょっと私は後からちょっと立派っていうと、もう私は立派じゃないってすぐ答えが返ってきそうな感じがしてね、どうしようかなと思うんですけども、ちょっと説明をしますから。この立派な働きぶり、これはですね、イベントを立派にやり遂げたとか、もうたくさんの人を救いに導いて立派な働きしたとか、立派な教会堂を建てて大きな教会にした、そういう意味の立派じゃないんです。一つも全然違う。これは動機におけるところの純粋性のことを語っているんです。もともとの言葉は、ちょっとここだけを言わせてください、ドキメイという言葉です。ドキメイ、ドケっていう意味じゃないですよ、ドキメイというギリシャの言葉です。このドキメイというのはドキマゾ、試すという言葉から来た、試されて純粋であることが証明されたということはドキメイということ。でどういうことを試すかと言いますと、皆さん銀とか金とかを熱い火の中に入れて、そして不純物を全部取り去って、そして純粋な銀金だけを残していく、それを金を試すと言いますね。そして試して残った純粋な金純粋な銀、これをドキメイというわけです。テモテはドキメイなんだよ。試練を通して試されて純粋性が証明された、そういう働き人なんだとパウロは言ってるんです。立派ということは素晴らしい成果を上げた、人々が見てびっくりするような素晴らしい働きをしたのとは全然違う。むしろテモテの場合に皆さん考えてみてください。彼は地道な働きです。パウロはどっちかというと目立つ働きです。教会をいくつ開拓した。でもテモテはその先頭に立って開拓するような華々しい働きじゃない。先輩が働いた後ね、後始末をコンコンコンコンとして回るような地味な働き、目立たない働き。けれどもそれはその目立たない働きを純粋な心を持って忠実に果たした。そのことはフィリピの教会の皆さんよ、あなた方はよくわかってるでしょ、彼のドキュメイぶりはわかるでしょと、この22節で書いているのであります。私たちは願うことは、人々から、あの人はすごいことしたね、こんなことをしたね、あんなことをしたねと、そういうことがお葬式の時にいくつも言われて、もうしょうがないですね、このお棺の中で眠ってるわけですから、そんなことを言われてもおそらく丘の中に眠っている人は一つも嬉しくないと思います。そうでなくて一番の褒め言葉は何でしょうか。あの人は純粋な心を持ってイエス様に仕えた人だったねということが一言入ったら、私はもうね、お葬式の時に丘の中でにっこりとするかもしれません。テモテの評価はそれだったんです。そして私たちが 求めるべきところの評価はそれでないでしょうか。それ以上でもそれ以下でもない。自分のことを喜ばせるのではない、自分のことではなくて人のことのために益をもたらしなさいと2章の4節にパウロが書いてますね。見てください。よろしいですか。自分のことではなく他の人のことも顧みなさいとパウロが進めていますが、文字通りそのスピリットをやってのけたのはテモテだったよと言ってテモテを推薦しているのであります。おそらく私はこのテモテがどうしてこういう評価を受けたのかなといろいろ考えます。一つにはやっぱりおばあさんお母さんの純粋な信仰ということがあったと思います。これは動かしがたいけれども、これだけじゃダメなんですね。おばあさんお母さんは信仰深いけども、どうも子供はなんてこういうことが泣きにしもあるはずでありましょう。ただ素晴らしい両親を持っている、素晴らしいおばあさん持っている、おじいさん持っているだけじゃダメです。彼の場合には信仰を持つときに、先ほど言いました、どういう状況ですか。伝道者がですね、人々の自分の町の人々にめった打ちに石打ちになってしまって、半殺しというか本当にもう死んでしまった状態になった、その伝道者を見てイエス様を信じようと思ったんですよ。つまりイエス様が十字架についたということのもう一つの繰り返しみたいなことをパウロは経験しています。そしてこの十字架についたイエス様に従っていこう、この石打ちになったパウロに従っていこう、それが彼の信仰の原点だったんですね。つまり彼はどこかで自分自身を十字架につけるという経験をパウロと一緒にしたんだと思います。どこにも聖書に書いてありませんけども、そうでなければ説明がつきません。私たちの自己中心というのは一体どこでどう解決すればいいんでしょうか。修行すればいいんでしょうか。だんだんと殺していけばいいんでしょうか。そうではない。聖書は信仰によって私たちが自らをキリストと共に十字架につけること、これが信仰の原点だと語っています。ガラテヤ書の中で、私は先週一幕教会というところで5回の正解を頼まれました。5回、どうやって説教できるだろうと思いまして、1回 3つの集会ではガラテヤ書の中の2章の十字架、2番目には5章の十字架、6章の十字架、2章においては私自身の義というものを十字架につけました、5章においては自分の肉の性質を十字架につけました、6章においては私の世に対するところの願望というものを十字架につけた、それからあとキリストにあって生きるというお話をいたしました、これはですから千人になることでも、あるいは世捨て人になることでも、修道院に入ることでもなくて、信仰によって私自身がイエス様と共に十字架についたというところから、このテモテのアンセルフィッシュと言いましょうか、無私なデボーションは始まっていると見ることができると思います。さらにもう一つ彼の無私な働きがパウロに対してあります。22節の後半から読みます。子が父に仕えるようにして彼は私と一緒に福音に奉仕してきました。ですから私のことがどうなるか分かり次第彼を使わしたいと望んでいます。私自身も近いうちに行けることを主にあって確信しています。指導者に対しても彼は私心なく使えることができた。これはまあ大変なことだと思います。私自身を振り返ってみて、お前はどうかって言われるとちょっとどうかなと思います。私は生涯まず自分の母教会で岩木先生という、主牧がおられました、本当に伝道の鬼のような、もう本当に伝道に打ち込んだ先生でした。もう礼拝の説教の時に私は後ろからいろんなマイクロフォンなんかで見るんですが、本当にもう火の玉のようになって説教する、はあすごいなと思いながら、でも先生に、父のごとく使えたかなと思うと まあ自信はありません。新学校に入りまして、丸の内教会になりましてから津田先生に、そして後には誠先生に、主牧として使い、私は副牧でありました。どんな副牧だったかなと思いますと、相当生意気な副牧だったかなと、もうじくじたるものがございます。先生に対して、ああでもないですか、これは違うんじゃないですか、先生ここはこうだと思います、若いのにいろいろ言ったなと思って、みんなこう冷や汗が出てまいり、みんなその方天国に行ってしまわれました。天国で どういうふうに見てらっしゃるか分かりません。まあいろいろと足らないことあったし、いろいろと批判的にものを言ったこともたくさんありましたけど、私は考えてみて、いわゆるビタネスっていうんでしょうか、苦さとか、あるいはこう腹立ちとか、そういうものなしに使えることができたかなということは言えるのではないかなと思います。いろいろと批判はございましたけどね、先生もうちょっとこうした方がいいじゃん、それ言っただけ、思っただけじゃなくて、私はズバズバと言うもんですから、かなりお前は生意気だと言われたことがございますけれども、しかし人間の指導者に対しても私たちは純粋な心を持って仕えていくということは、これは大きな成果の恵みのテストであると思います。どうか私たちは、人間的なリーダーであるとかボスであるとか、まあそういう人がいるでしょう。その中には本当に困ったなという人もいるかもしれませんけども、その人に対してもパウロは何と言ってますか。あなた方の主人が情けなき主人であっても従いなさいと言ってるんですね。辛いですね。情けなき主人であっても従いなさい。どうか私たちがこのような意味において純粋な真実な心を持って主に仕え、教会に仕え、あるいはお互いの間に使えるものでありたいと思います。締めくくりますけれども、このテモテのようなスピリットというのはどこから与えられるだろうか。先ほど申し上げましたように、成果の経験と実践の中に生まれたものであると思います。そして私心を交えずに主に仕え、教会を顧み指導者に従う私たち一人一人でありたいと思います。その時にこそ私たちを主が用いてくださることでありましょう。お祈りをいたします。誰も皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めてはいません。しかしテモテの立派な働きぶりはあなた方の知っているところです。神様、この世の中には本当に政治の世界でも経済の世界でもいろんな仕事の世界でも私心を持ってそして働いている人が大勢おります。そのことの上に社会がいろいろと困った問題がたくさん出てきます。そして気をつけませんと教会の中にすら私心が混じりますと腐敗が始まります。分派が始まります。パウロはそのことを知っておりました。私たちも例外ではありませんけれども、主よ、あなたの恵みによってしかしと言っていただけるテモテのような存在に私たちをさせてください。あなたを心から信じ従い、そして教会を愛し教会のために尽くすものとさせてください。お互いに尊敬し、自分のことではなく他人のことを顧みなさいとパウロが語りましたスピリットを持ってお互いの人間関係を築いていくことができますように、どうぞ御助けを加えてください。あなたはそのことを十字架の恵みによって成してくださることを信じます。主イエスキリストのお名前によってこのお祈りを捧げいたします。アーメン。